モルグ街の殺人事件、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。
次の問題は下へ降りる方法だ。この点については僕は君と一緒にあの建物の周りを歩いている間に分かっていた。例の窓から5フィート半ばかり離れたところに避雷針が通っている。この避雷針から窓へ直接手をかけることは誰にだってできないだろう。入ることは言うまでもない。だが僕はあの4階の鎧戸がパリの大工がフェラードと言っている特殊な種類のものであることに目を留めた。今では滅多に用いられないが、リヨンやボルドーなどのごく古い屋敷によく見られる種類のものだね。普通の扉、両開き扉ではなくて一枚扉のようになっていて、ただ違うのは上半分が格子作り、すなわち格子細工になっていることだ。だから手をかけるにすこぶる都合がいい。さて今の場合ではこの鎧戸は幅がたっぷり3フィート半もある。僕たちが家の後ろから見た時にはこの鎧戸は2つとも半分ほど開いていた。つまり壁と直角になっていた。警察の連中も僕と同様に家の後ろを調べたろう。がそれにしてもこのフェラードを正面から見たのでそうに違いない。彼らはあの幅の大きいことに気がつかなかったか、何にしてもそれを考えに入れなかったのだ。実際この方面から逃げ出たはずがないと一旦思い込んでしまったので、自然ここはざっとしか調べなかったんだろうな。しかし僕には寝台の頭の方の窓にある鎧戸を十分に壁の方へ押し開けば、飛来心から2フィート以内のところまで届くということは明らかだった。またごく並外れた勇気と活動力とがあれば、飛来心からこうして窓の内へ入ることができたかもしれないということも明らかだった。2フィート半も手を伸ばせば、今その鎧戸がすっかり開いていると想像して、強盗は格子細工のところをしっかりつかむことができたろう。それから飛来心を離し、足をしっかり壁にかけて踏ん張り、思い切ってそれを蹴ると鎧戸は煽りを食ってバッと閉まるだろう。そしてその時窓が開いていたと想像すれば、部屋の中へまで飛び込むことができるのだ。こういう際どい、こういう難しい離れ技をうまくやってのけるには、ごく並外れた活動力がいる、と僕が言ったのを特に覚えていてもらいたい。第一には、そんなこともやれたかもしれんということを君に示すのが僕の意図だ。が、第二には、そしてこの方が主なんだが、そんなことをやる敏捷さは、ごく異常な、ほとんど超自然的な性質のものだということを君によく分かってもらいたいのだ。君はきっと法律の術語を使って事故の陳述を立証するためには、この事件に要せられた活動力を十分に評価するよりも、むしろそれを低く評価すべきではないかというだろう。法律の慣例ではそうかもしれんが、理論ではそうはいかない。僕の最後の目的は真実だけだ。で、差し当たっての目的は、今言ったそのごく並外れた活動力と、どこの国の言葉か一人一人の意見が皆まちまちで一言も聞き分けられなかった、あのごく得意な鋭い、あるいは耳障りな肯定のある声と、君に考え合わせてもらいたいことなんだよ。こう言われるとデュパンの言っていることの意味のおぼろげな、いくらか形を成した概念が私の心をかすめた。私は今にも分かりかけているようで分からなかった。ちょうど人が時々今にも思い出せそうで結局は思い出せないといったことがあるように。友は話を続けた。僕が問題を逃げ出す手段からと彼が言った。入り込む手段に移したことは君には分かっているだろう。出るのも入るのも同じ場所から同じ手段でやったのだということを暗示したかったのだ。今度は部屋の中へ戻ってみよう。 そこのありさまを調べてみようじゃないか。タンスの引き出しはたくさんの衣類が中に残ってはいるが、かすめ取られていたとのことだね。この断定はおかしい。これは単なる推測だ。全く馬鹿げた推測だ。それ以上のものじゃない。その時引き出しの中に入っていたものが、初めから引き出しの中にあったものの全部ではないということがどうしてわかるか。レスパネー夫人とその娘とはごくひっそりと生活をしていた。客もなかったし、めったに出かけなかったし、たくさんの着替えの衣装もいらなかった。あの中にあったものは、この女たちの持っていそうなものの中では一番上質な太刀のものだった。もし泥棒が何かを取っていったとしたら、なぜ一番いいのを取っていかなかったか、なぜみんな取っていかなかったか、要するになぜ一抱えの衣類なんぞに手を出して4000フランの金貨を残しておいていったか。金貨は残しておいてあったんだぜ。銀行家のミニョー氏の言ったほとんど全額が袋に入ったまま床の上にあったんだぜ。だから家の扉のところで金が渡されたという証言のために、警察の連中の頭の中に浮かんだ動機についての間違った考えなんぞは君には振り捨ててもらいたいね。こんなこと、金が渡されてそれを受け取った者がそれから3日以内に殺されたということなどよりも、10倍も不思議な暗号が僕たちみんなに、生涯の毎時間ごとに、ほんのちょっとした注意も引かないで起こっているのだ。一般に暗号というものは蓋然性、プロバビリティの理論、人間の研究の最も輝かしい対象に最も輝かしい霊賞を与えているあの理論を、少しも知らないように教育された試作家たちには大きな障害物なんだ。今度の場合では、もし金がなくなっていたのなら、3日前にそれを渡したという事実は暗号以上のあるものとなったかもしれない。動機についての例の考えを確実にするものであったかもしれない。しかし今度の場合の本当の事情のもとでは、金がこの凶行の動機だと考えるならば、僕たちはその犯人を金も動機も一緒に投げ捨ててしまうようなぐうたらなバカ者だと思わなければならないことになるわけだよ。今度は僕が今まで君の注意を引いた点、あの特異な点と、あの並外れた敏捷さと、こんなに珍しく残忍な殺人にまるで動機がないという驚くべき事実とを、しっかり心に留めておいて、凶行そのものをざっと見てみようじゃないか。一人の女が腕力で絞め殺されて、頭を下にして煙突に突き上げられている。普通の殺人犯はこんな殺し方はしないね。ことに殺した人間をこんな風に始末することはないよ。死体を煙突へ突き上げるというやり方には、何かひどく異様ウトレなところ、たとえそれをやったやつが人間の中で最も凶悪なやつと想像してみても、何か人間技という普通の考え方とはまるで相入れないものがあることを君は認めるだろう。また 4,5 人もの人間が力を合わせてやっと引き下ろすことができたほど、その隙間にそんなに強く死体を突き上げた力というのはなんと大したものかということを考えてみたまえ。今度は実に驚くべき力を用いた証拠がもう一つあるのを見よう。炉の上には人間の灰色の髪の毛のふさふさした束、非常にふさふさした束があった。これは根元から引き抜いたものだった。頭からこんな風に 2,30 本の髪の毛だって一緒にむしり取るには大した力のいることは君も知っているだろう。君も僕と同様その髪の毛を見たんだ。あの根にはゾッとするが、頭の皮の肉がちぎれてくっついていたね。全く一時に何十万本の髪の毛を引っこ抜くときに出すような恐ろしい力の証拠だ。老婦人の喉はただ切られていただけではなく、 頭が胴からすっかり離れてしまっていた。道具はただのカミソリなんだぜ。このやり方の獣的な残忍性を見てもらいたい。レスパネー夫人の体にある打撲傷のことは僕は言わない。デュマ氏とその助手のティエンヌ氏とは、それは何か鈍い形の道具でやったものだと言っている。そこまではこの方々の説は誠に正しい。鈍い形の道具というのは明らかに中庭の宝石なのだ。被害者は寝台の上にある方のあの窓からそこへ落ちたのだよ。この考えは今から見ればどんなに単純なものに見えようとも、鎧戸の幅に気がつかなかったと同じ理由で、警察の連中には気がつかなかったのだ。なぜかといえば、釘があんな風になっていたので、彼らは窓が開けられたかもしれんということなどは、まるで考えなかったんだからね。今もし君が、こういうような全ての事柄に加えて、部屋が変に乱雑になっていたことを正しく考えてみるなら、僕たちはいよいよ、驚くべき敏捷さ、超人間的な力、獣的な残忍性、動機のない惨殺、全く人間離れのした恐ろしい奇怪な行為、いろんな国の人たちの耳にも聞き慣れない調子の、はっきり理解できる言葉が一言も聞き取れなかったという声、などの観念を結びつけるところまで来たのだ。とすると、どんな結果になるかね。君の想像に僕はどんな印象を与えたかね。デュパンがこう尋ねた時、私は思わずゾッとしたのだった。狂人がやったんだねと私は言った。誰か近所の天教院メゾンドサンテから逃げ出した競争性の気違いが。ある点ではと彼が答えた。君の考えは見当違いじゃないよ。だが狂人の声は発作の最も激しい時でも階段のところで聞こえたあの変な声と決して符合するものではないね。狂人だってどこかの国の人間だし、その言葉はたとえ一語一語がどんなに切れ切れでも音節はいつもちゃんとくっついているはずだよ。その上に狂人の髪の毛は僕が今この手に持っているようなこんなものじゃない。僕はこの少しの束をレスパネー夫人の固く掴んでいた指からほどいたんだ。君はこれを何だと思う？デュパン！と私はすっかりびくついて言った。この髪の毛はとても変だね。これは人間の毛じゃないよ。僕も人間の毛だとは言っちゃいないのだと彼が言った。しかしこの点を決める前に、この紙にここに僕が書いておいた小さな見取り図をちょっと見てもらいたいな。これは証言のある部分にレスパネー城の喉にある黒ずんだ傷と深い爪の跡と記されてあり、また他の部分にデュマ氏とティエンヌ氏との両氏によって明らかに指の跡である一続きの鉛色の斑点と書かれているものの模写なんだ。君も気づくだろうが、と友はテーブルの上に二人の前へその紙を広げながら続けていった。この図を見ると固くしっかりと掴んだことがわかる。指の滑った様子もない。一本一本の指が初めに掴んだ通りに、おそらく相手の死ぬまでギュッと掴んだままだったのだ。今度はこれに書いてある一つ一つの跡に君の指をみんな同時に当ててみたまえ。私はやってみたがダメだった。それではまだ本当に試したんじゃないかもしれないな。と彼は言った。この紙は平面になって広がっている。が、人間の喉は円筒形だ。ここに喉くらいの太さの棒切れがある。その図をこいつに巻いて、もう一度やってみたまえ。私は言われた通りにやってみた。が、できないことは前よりも一層はっきりした。こりゃあ、 人間の指の跡じゃないよ、と私は言った。
じゃあ今度は、
とデュパンが答えた。キュビエのこの章を読んでみたまえ。